このオードリー・ヘンティさんという方は、イギリスの方なんですけども、お父様の莫大な資産を伝道に全て費やしたような方だったんです。生涯独身で、91歳まで、長寿を全うされるわけですけども、日本のために50年を捧げたという方であります。日本人も知らないような日本語をたくさんご存知の、日本語、ドイツ語、英語が流暢な女性でありました。まあ、この女性は人を恐れず神を恐れる、日本と日本人を心から愛するということに徹底した人でありました。この女性との出会いが、この井出さんが、キリストを知る大きなきっかけになった、間違いなくその信仰の恩人である方なんですね。その生涯の大転機は意外なところからやってきました。と言いますのを、このヘンティハウスと呼んでいたその大勢の人たちが、まあ、大勢といっても10人足らずでありますけれども、いろいろな訳ありの人たちがこのヘンティハウスに住んでいて、土曜日の聖書研究会や、まあ、いろいろな集まりに住んでいる以上はということで出ていたわけです。朝ごはんだけはヘンティ先生が作ってくださるけれども、あと昼よりは自分で都合するという、そういうような暮らしであったんですけれども、その中に何か訳あり の人物がいたんですね。誰かに追われているかのような。そして後で分かったんですけども、この訳ありの青年といいますのは、多額の借金を負ってヤクザみたいな人たちに、高利貸しのような人たちに追われて、このあろうことかヘンティハウスに隠れ住んでいたというね、そういう人物だったんですね。ところがついにその居場所が突き止められてしまったんです。ある日のこと、ヘンティ先生のお留守の間に、このヤクザとも見まごうばかりの荒くれた男たちがドヤドヤドヤッと入り込んで、何々いるだろうというふうに入ってきました。彼はたちまち捕まってしまうんですね。それで、すみません、まだヘンティ先生お戻りになりませんから、お待ちくださいお待ちくださいと言って、ヘンティ先生のお代わりを待つ。その借金の取り立てに来た男たちが、ものすごい形相で、このブルブル震えるその哀れな男が、もう身の置き場もないくらいに縮こまっている、そういうところに、なんとオードリー・ヘンティ先生が外出から戻ってこられました。まあまあご苦労様ですことって言いながらですね、彼女は落ち着いてこうお茶を出す。そして、あなた何なさったのって言ってですね、このヘンティ先生の前で、この男たちの前で、彼は自分がどういうことをしたかということを正直に全部話す、洗いざらい話すわけです。あ、そういうことをあなたはなさったのね。じゃあこの方たちが怒っていらっしゃるのも無理はないわねと言ってですね、なんか物分かりのいいばあさんじゃないかってですね、この男たちもだんだん静まっていくわけです。そして一通り、落ち着いた話ができたわけです。でヘンティ先生の落ち着いたその、佇まいに、彼らもいつの間にか落ち着いて普通にお話ができてしまっているんですね。ところが我に戻って、いやいや、借金が返されないことには俺たちはもうダメなんだ。じゃあどうなさったら、どうしたらいいのでしょう。明日親分のところに行ってもらいたい。わかりました。このヘンティ先生が翌日、この男を連れて、一緒にですね、ブルブル震える男を連れて親分のところまで出かけていくわけです。もう井出青年以下、みんなそのヘンティハウスの人たちは、朝出かけていくヘンティ先生が平安を持って出かけていくんですけども、残される人たちは何が起こるか心配で心配で仕方がない。夕方になって何事もなかったかのようにヘンティ先生と男が戻ってきました。話はついたわっていうわけですよね。様子を聞いてみると、そのもう親分のところに連られてって、どうしてくれるんだバーンというような形で言うんだけども、ヘンティ先生は冷静にいろいろお話をする。そんな、どういう話をなさったのかもわからない、またご自分のそのお父様から受け継いだ 遺産で肩代わりをされたのかもわからない、何にもわからない、その話の詳細一切わからないんだけれども、とにもかくにも分かったことは、親分と話をつけて帰ってきたということなんです。それでその訳ありのその男はこうわなわな震えていた、その男はもう自分の肩の荷が下りて、その借金の恐怖から救われているわけです。で、何事もなかったかのようにその日が終わって翌朝を迎えました。そして翌朝いつものように朝の食事はみんな一緒ですよね。で、ヘンティ先生が朝食をみんなさん出してください、お祈りをしてさあいただきましょうって言った時に、その窮地を救われた男はもうテーブルのに頭をすりつけてですね、ヘンティ先生ありがとうございました、ヘンティ先生のおかげで本当に自分は命を救われましたって言って、男だけに泣いてですね、ヘンティ先生にお礼を言うわけです。あら、私は何もしてないわと言うんですよ。主、我らのために命を捨てたまえり、これによりて愛ということを知りたり、それゆえに我らもまた兄弟のために命を捨てるするべきなり、私は当たり前のことをしただけです。さあ皆さん食べましょう。この言葉を聞いたときに、もう仁田さんはもう天地がひっくり返るような衝撃を受けたんですね。大空がぐるりと一回転したと思いをしたって言うんです。ああ、そういうことだったのかって、こんな惨めな自分、この借金を背負った男と自分はいくらも変わらない50歩100歩の人間、その自分はこれからは預言者のじいさんの言う通りにキリスト教というものを思想の根拠として歩んでいくとばっかり思ってたけども、そうじゃない、神であるキリストがこの我らのためにもう命を捨ててくださってあったのだ、あ、そうだったんだ、この我らのためにキリストはもう地獄を経験してくださっていたんだと。それに比べれば、ヘンリー先生の場合、自分がこの人のために何かをしてあげるということはイエス様が自分にしてくださったことと比べたら、もう比べることさえもおこがましい、当たり前のことをしただけだ。もうこれによって、あ、イエス様を知る、キリストを知るということはこういうことなんだ。それが、まあ、井出青年がですね、神様を知る大きな転機になったわけなんですね。ヘンティ先生はその後も、まあ、いろいろな方々に本当に素晴らしい働きをなさっていきます。そうして、いろいろな人たちがヘンティ先生のおかげでっていうと、向きになってヘンティ先生は立ち上がって、私ではありません、神様です、私ではありません、イエス様です、今の言葉ご訂正くださいませって言って、私ではない、私ではない。このヘンティ先生も多分80を過ぎた頃だと思いますけども、脳梗塞っていうかそういうことをされてですね、体の不自由になられて一旦イギリスへ帰られます。ところがですね、その時にもう、この地上ではヘンチ先生と会うことはできないというふうに、もうその当時はもう伝道者になることを決めていた井出さんはですね、先生もうこの地上では会うことはできないかもしれません、でもこの地上での別れの最後に先生お言葉をくださいと言いましたら、このオードリー・ヘンティス先生はですね、しばし考えてこういうことをおっしゃったって言うんですね。イエス様でさえご自分を喜ばせることをなさいませんでした。あなたは自分を喜ばせる伝道者になってはいけません。自分のために生きる伝道者になってはいけないということですね。有名になろうとしちゃいけない。人々が喜ぶようなことを求めてしてはいけない。自分が褒めたたえられるようなことをしてはいけない。あなたは自分を喜ばせる伝道者になってはいけません。それはヘンティ先生の周りには 自分の評判を上げたいというような牧師がゴロゴロしていたからだったかもしれませんね。この言葉は深く井出青年の心に突き刺さりました。そしてもうヘンリー先生とは会えないなと思ったんです。ところがイギリスへ帰ってたヘンリー先生は病院で見てもらったところ、あなたの病状は、中部というかそんな感じだったらしいんですけれども、歩行は歩くのは不便だけども、あなたの状況はこれ以上は特段悪くなることもありませんと病院に言われたら、やったって言ったかどうか知りませんけど、もう一回日本に戻ってきたんですね。それからまた日本で2年間ぐらい伝道されるんです。いろんな人を訪ねてね、いろんな人に聖書を開いてお話をされた。皆さん、私オードリー・ヘンティ先生って初めて知りました。今回まさに、地上の星ですよね。そして、資料の裏側でありますけれども、大空が一回転するような経験、自分が思っていたキリスト教と違う本物のキリスト教の信仰の姿を見た、ヘンティ先生の中に見た瞬間だったんですね。そして私はこのイエス様のために従っていく、ということを、あるクリスチャンの親睦会のような気の置けない集まりの中で、彼は、これからどのように生きるかというふうな話を頼まれた後に、頼まれた時に気がついてみると繰り返し繰り返し、このキリストのために自分の生涯を捧げたい、いや捧げますというふうに繰り返し述べていた井出さんがあったということなんですね。神様が伝道者への道を用意してくださっていたわけです。大学を中退し、広島県福山市の教会で住み込み奉仕をしていきます。臨宅という、皆さん臨宅ってご存知の方どのぐらいいますかね。1人2人。自転車に何か、リアカーというか何か、サイドカーというかつけて、2人3人乗せて自転車で漕いで走るんですね。でこの臨宅に2人3人子供を乗せては教会運ぶ、で帰る時にも運ぶ。だから10人も20人も30人も子供いれば、何度も何度もこうやるわけですね。それが彼の主なる仕事でした。自分は何やってるんだろうって思った時もあったみたいですけれども、でも子供の前でお兄ちゃん面白い話してっていう中で、そうか分かったって言って、面白い話から、怖い話から、聖書の話から、階段から、怖がる話から、子供が怖がってお昼寝もできなくなってしまったこともあったみたいですけれども、そうやって子供にも分かる話し方を訓練された1年間であったようですね。ところがクリスチャンになったこの井出青年に一つの悩みがあったんですね。それはね、タバコです。タバコはね、本当に、大好きだった、ね、学生生活の中でも、なけなしのお金でタバコを買って煙となって消えていく。お金がないんだからやめればいいんですけどね。でも、食事などした後の一服は格別なうまさだったって。皆さん分かります？信仰に入ってからやめようと努力したけど虚しかった。どんなに少なくしてみても1日5本。多くの人はこうした努力を重ねて自分の無力に失望する。そしてこの失望が信仰の成長を妨げる。体に益にならないものをやめることは良いこと、でもタバコをやめるということが信仰生活の向上に役立つというふうに考えると立法的になってしまう。タバコとか酒というのはタケノコで言えば皮である。無理に剥がそうとすればタケノコ自身がダメになってしまう。じゃあどうすればいいのか。ここに大事な言葉を井出先生はおっしゃっていると思うんですね。内側が育つにつれて皮は自然に剥げ落ちてくるように、タケノコの内側が育つにつれて皮は自然に剥げ落ちてくるように、内面的霊的成長につれて それらの事柄は解決されてしまうのである。内面的霊的成長につれて、それらの事柄は解決されてしまうのである。素晴らしい説明ですね。内側が育つにつれて、皮は自然に剥げ落ちてくるように、内面的霊的成長につれて、それらの事柄は解決されてしまうのである。神様に自分の生涯を捧げるという決意が定まってから、なんとなくタバコに縁遠くなっていた私は、駅で待ちながらポケットを探ると吸いかけのタバコが出てきた。それを加えて火をつけて一服したとき、なんと苦い味であったかに気づかされた。足元に投げ捨てて踏み消しながら心の中で、東京よさようなら、タバコよさようならと言ったということですね。成長につれて解決されていく。皆さん、これはとても大切な信仰者の言葉から出た体験上の栽培の教えだと思いますね。そして福山教官1年間の後、関西聖書学校、これは日本伝道隊というですね、超教派、いろんな教会の枠を超えて作られた聖書学校です。この日本伝道隊というものの背景というか、指導者はバックストンなんですね。バークレイ・バックストンという、日本に非常に大きな影響を与えたバークレイ・バックストンの、なんとおじい様はトマス・バックストンという貴族ですけれども、このトマス・バックストンはイギリスの奴隷制度に対して議会で大反対をして、その奴隷制度が法律違反であるという法律を策定するのにあたって、ウィリアム・ウィルバーフォースと並んで大きな力を発揮したクリスチャンの貴族です、トマス・バックストン。その孫がバークレイ・バックストンというですね、末裔において大きな働きをした人物であります。当時関西聖書学校は沢村五郎という本当に抜きんでた霊的な指導者がいたんですけれども、そこにおいては3つのことが共通されていました。自分に死ぬ、伝道の実践、伝道は机上の空論ではない、実際に出て行って実際に街行く人に、隣にいる人にキリストを伝える、祈りの生活、よく山に行って祈れと言って学生が祈っている、でも祈りの時間が終わっても全然学校に戻ってこない、みんなが探しに行くと、祈りながらみんな眠って、祈りながら 眠っていたと、お祈りじゃなくてお祈りになってたねって言って、みんなからばかり言われたという話がありますけども、長い時間祈っていると疲れが出て 寝ちゃった、まあ、そのようなエピソードもあるくらいに、まあ、祈りにも重点が置かれていました。ところが、この、在学中に肺結核にかかってしまうんですね。そして闘病生活を、無念に送ることになります。学生に、他の学生に遅れを取る、そういう焦りもあるんですけれども、この肺病についてはですね、肋骨を6、7本取って、それから邪魔なものを取り除いておいてから、その結核に侵された部分をこう潰して死滅させるという、ちょっとこう乱暴な方法と、それから肺病にやられた部分だけを切除するというですね、当時まだ手術法が確立されていない、ちょっと危険の伴う方法と2つあったんです。でどちらを取るかと言われたときに、井出さんは肺切除という方法を選んだんです。その方が根本的に、肺病からの解決ができるんじゃないかというふうに思うわけですね。それで死を覚悟して手術に臨みます。自分の家族に遺言を書く、自分の親友に、また信仰の友に遺言を書く。そういえばこんなこと前にもやったことがあったな。そうです、特攻の時ですよね。 特攻の時にも遺言を書いた、今回もまた遺言を書いた、でも特攻の時には何か目的地が同じというかですね、特攻で死んでみんな靖国へみたいなような感じがあったんですけども、今度は一人一人だなと思った時に、なんだかあのクリスチャンとはいえ、ああこれで死ぬかもしれないと思った時に、何かこう孤独なあの思いが自分の心に押し寄せてくるという経験をした。これはもしかすると人が死というものを前にした時に、やっぱりこういう孤独ということを一人一人が、まあ、通っていくのかなというふうにこう思うわけですよね。手術の日が近づいてくると、他の患者の仲間とかお医者さんが言う、頑張ってくださいね、頑張ってくださいね。手術にどうやって頑張るんですかね。ただ身を横たえるしかないのに。そしてあの不安な思いで、手術台に、まあ、登るわけです。手術は大成功します。5時間の大手術でした。大量の輸血をします。でも手術はとにもかくにも成功する。そして後で彼は知るんですね、あの関西聖職神学校の学友たちが徹夜で祈ってくれていた。ああありがたいかな。彼は、卒業式に出られず、この卒業式が少々が送られてくるというふうなことでありました。そしてマタド・クラセド、我が教会においでくださいという牧師の招聘がありません。みんな仲間はみんなあのそれぞれの教会に牧師として、華々しく、スタートを切っていくのに、自分はどこからもお招きがない、寂しいな、あでも当たり前だ、自分は肺病病んでいたんだからと。こんなに健康に心配のあるものをどこの教会が、呼んでくれるであろうと。まあ、そういうことだったんですね。その時にふと聖書を思い出した。モーセは、神様に用いられるまでになんと40年待ったではないかと。自分がここで1年2年足踏みをしたとしても、何の遅れがあるだろうというふうに思い出した時に勇気が湧いてきました。そうだ、この機会を、聖書の学びのために用いよう。それと言いますのも、関西聖書神学校はいいことを教えてくれた。自分に死ぬ、伝道の実践、祈りの生活、でも聖書そのものは必ずしも十分に深く学んでいない、聖書をしっかり学ぶべきだ。神様はそのためにこそ今のこの時間を与えてくださったんだ。そう思って東京神学塾というところに学びます。今の聖書神学者ですね。東京神学塾というのはわずか6年で終わってしまって、聖書神学塾になっていきますけれども、この神学塾で教鞭を取っていたのは、今名前いちいちご紹介申し上げませんけれども、あのプロテスタントキリスト教会ではそうそうたる名を成した方たちばかりですね。そういう方々のその薫陶を受けたわけです。それは本当に人生においては、絶対にその、失いたくない、恵まれた期間であったことを後で振り返るときに、待ったことは例えようもないほど益となったということでありますよね。そして、そうこうしている間に、学生時代に埼玉県の蕨教会から学生の身分で牧師として招かれるわけですね。この学生をしながら牧師ということで、理論と実践と両方ということで教会も預かり、またいろいろな信徒の相談にも乗り、聖書からお話もし、また教会の留守番も守り、というふうなことで実践訓練を学びます。並行したのは この教会というところには寸借詐欺がいっぱい来るということですよね。お金貸してほしいって言って教会にはいっぱいそういう人が来る。特にまだ戦争終わってまだあんまり経っていませんから、いろんな人が来る。網走出たんだけどもなんとか更生したい、お金を貸してくれないか。学生結婚したけど妻に逃げられた。丸々教に誘われているが私はキリスト教に入りたい。新宿のヤクザの組から抜け出したいが金が足りないとかいうような、いろんな口実で嘘を言ってくる。その嘘を見破って寸借詐欺を追い払うというか、そんなような愉快というか真剣なやり取りもあったというふうに思います。そのうち東京の朝顔教会というですね、教会、これは有名な教会なんですけれども、その教会の羽鳥淳二牧師の後後任として井出先生が招聘されるわけなんですね。この羽鳥淳二さんという方は東大を出られた方で、羽鳥明さんという有名な伝道者の実の弟なんですけども、共産主義者からクリスチャンになった方であります。そしてこの朝顔教会の牧師というのは、かつて共産主義者だった牧師の後に、次はかつて特攻隊員だった人が今度は牧師になったというね、そういう面白い教会ですね。非常に大きな立派な教会ですね。そこで35年間労されるわけです。2001年現職のまま、すなわち朝顔教会の協力牧師という立場のまま天に召されていきました。この、晩年のこの井出貞治牧師が残された心得というものがあります。これ皆さんにプリントして渡しようと思ってて、これを書くの忘れてしまいました。お読みするだけでお許しいただきたいと思います。これは井出牧師がその後に続く信仰の後輩に伝えたいというこのエッセンスを書いた言葉だということができると思います。心得一つ、信仰生活が形式に陥らないように常に御言葉によって養われ、心からの奉仕を捧げること。一つ、御言葉の正しい理解こそ全ての事柄の鍵となる。学びを深くし、かつ優しく人に伝える術を身につけること。一つ、家庭を持った時子孫に信仰を伝えることを怠らないようにすること。一つ、自分のことのみでなく他の人、他の国々のことを覚えること。一つ、死を尊び、先生ですね、死を尊び友情を尽くし兄弟助け合うこと。永遠の神があなた方と共にいて、与えられた生涯を豊かに用いてくださるように。終わりの日、御国において共に栄光を拝するものとなりうるように祈り委ねる。インマヌエル、アーメン。井出貞治。またご希望の方にご紹介したいと思いますけれども、最後に御言葉を見て終わりたいと思います。マタイの福音書11章28節から30節は、これは三木忠直の生涯に関連した言葉です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。こういうふうに書かれているんですね。まず最初のところでは、休ませてあげますという本当にありがたく、また心に染み入るイエス・キリストのお言葉があります。ところがですね、その重荷を負っている人に対するキリストの答えのもう半分の答えがそれ以下に書かれているわけですね。重荷を負っているものは来なさいと言ったキリストは何とおっしゃっているかというと、 くびきを負って私から学べっていうんですね。この重荷の代わりにくびきを負えっていうことです。つまりイエス様とパートナーになれっていうんですね。イエス様と切っても切れない関係の中にパートナーとしての歩みを始めろって言うんです。それから学べって言うんです。この場合イエス様だったらどうするか、聖書は何て言ってるか、イエス・キリストはどういう方か、学べって言うんです。そうすれば安らぎが来ますって言うんです。さてここでもしできればアンダーラインされたらいいかもしれないなと思うところがあるんですね。キーワードです。1行目の終わりは休ませてあげます。これはプレゼントです。3行目は安らぎが来ます。これはクリスチャンの歩みです。だから私たちがプレゼントだけで安住していてはいけないんです。休ませていただくということと安らぎが来ますということとはね、別なんです。いつまでも休んでられないんです。イエス様のもとに重荷を下ろしたらね、次にイエス様おっしゃるんです。さあ行くぞってずっと休んでるんだと思った。そうじゃないんですよ。歩み始まるの、ね、でイエス様と一緒に重荷を負えって言うんです。くびきを負えって言うんです。でも心配ない、もう重荷じゃなくて何て書いてありますか、荷は軽い、ね、重荷じゃなくて軽荷なんですよ、ね、なぜかというとこれはね、くびきというものに秘密があるんですね。このくびきというのは力の強い牛と力の弱い牛を組にした場合に、力の強い牛にはその力に応じた負担がかかる、力の弱い牛にはその弱い力にふさわしい負担がかかる。見かけは両方半々ずつ重荷を負っているように見えるけども、実のところは力の強いものにはその力の重荷のほとんどがいくというふうに区引きは作ってあるんだそうです。イエス様が実質上みんなになってくださるから軽い。でも格好だけでもいいから私と一緒に歩けっていう。格好だけでいいから。一番いけないのはイエス様を忘れて首から離れちゃうことですね。ですから休ませてあげますというプレゼントと安らぎが来ますという私たちの歩みというのは区別しなければならない。いつまでも私たち休んでたいでしょ。でもね、それはね、つまらないですよ。ずっと休んでていいっていうのはつまらなくありませんか。野球のベンチにいる選手考えてみて、休んでていいねって。でも給料もらえるんだよ。年俸1億円とかね。もう名前こそ言いませんけどね、あるピッチャーなんかね、年俸3億円でほとんど登板してませんよ。でも嬉しいですか。辛いですよ。だってマウンドで活躍できないんだもの。肩身が狭いんですよ。だからずっと休んでるっていうことはね、一見いいようだけども、ずっと休み続けるということはね、私たちは本当は喜べないんです。やりがいのあることをやりたいんですよ、うん、そういうふうに私たちは作られてるんです。自分の知力の限りを尽くして、自分の力の限りを尽くしてやるべきことを私たちやりたいんです。神様はそういうふうに作ってくださった。休んでるということを生涯の目的とするような歩みに神様は絶対導かれないということです。ですからこの今日ご紹介したお二人はその命の炎が消えるまで元気でしょ。そしてすごいことをやっておられますよね。まさに燃え尽きるまでやっておられる、やりがいのある天職を見つけたからですよ。もう一つの御言葉は詩編の36編ですね。7節から9節、神よ、あなたの恵みは何と尊いことでしょう。人の子らは三翼の陰に身を避けます。彼らは あなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょう。あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいます。命の泉はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからです。これは私は井出貞治牧師の信仰の告白だと思います。命の泉はあなたにある。この乾ききったこの世の中で泉の湧くところはどんなに麗しく親しいところでしょう。それを私たちはね、束の間の消えゆく楽しみやいろいろなこの世の過ぎ去っていく喜びの中に泉を求めようとするんだけれども、その蜃気楼のように消えていく。しかし命の泉はどこにあるのか。あなたにある。神の中にある。神をあなたと呼べる人の中にあるんです。皆さんね、クリスチャンでない人は神様をあなたと呼べないっていうことに気がついておられますか。あなたと呼べないんですよ。つまり第三者なんです。他人なんです。クリスチャンだけが神様をあなたって呼ぶことができるんです。あなたの皆が崇められますように、あなたの御心が行われますように、あなたが私の問題にどうぞご介入くださいますように、クリスチャンしか言えないんですよ。井出牧師が言われるように、神様を人格的に知った人、イエス様がこの私のために命を捨ててくださったということを知って、もうどん底に、自分がどん底に落ちる前にイエス様がもうどん底に来てくださっていて、私のために命を捨ててくださった、このお方を、ああイエス様は私のことを何もかもご存知で私のために命を捨ててくださった、そしてイエス様を通して神様と絆が生まれた、関係が確立した人のみが神様をあなたと呼ぶことができるんです。命の泉は神にありって言ってないでしょ。私たちはあなたの光のうちに光を見るからです。神様の光、あなたの光は神様を知った人にしか見えない光なんです。世の人には暗くても、私たちは暗闇の中で明るさを経験することができるんですね。希望がない状況に見えても、キリストにあって希望を持つことができる。なんと輝かしい晩年をこのお二人は迎えたことでしょう。今日は特攻隊員と大岡設計士の戦後ということで、井出貞治さんと三木忠直さんの、ご生涯というには三木さん の、あのお話は少なかったですけれども、紹介させていただきました。一言お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日は井出さんと三木さんの本当にキリストのある幸いな生涯を皆さんでたどることができまして感謝いたします。この人間爆弾という桜花の設計、また特攻隊員として敵艦に突っ込み自分も死に敵も殺す、このような恐ろしい死以外の目的がない、その兵器の開発、また自分が兵器となって死ぬことを定められたような、また人を殺すことを定められたような生き方から、井出先生もまた三木先生も本当に人を生かす人生へと転換をされました。なんという輝かしい人生の大転換でありましょう。このお二人の生涯を見て、神様がひとたび、一人の人生に働かれるときにどれほどの命を生み出すか、死ではなく命を、絶望ではなく希望を生み出すかということを知り、本当に私たちはただただ驚くばかりであります。まさに私たちはあなたの中に泉を見、あなたの中に光を見ることができるということを本当に心から教えられてありがとうございます。今日は4月で14日でございます。来月は終戦記念日、敗戦記念日を迎える、この夏のシーズンを迎えるたびに私たちは 今から72年前、本当日本が戦火の果てに滅亡の淵にまで行った、日本の本当に歴史をまざまざと見ます。広告日本と言っていた日本は滅びました。しかし、なんと福音によって、またキリストによって、またクリスチャンのその生き方によって、私たちは戦後日本、歩むべき方向を示されたという歴史を各所に見ることができます。今日もお二人のクリスチャンの人物の歩みを見て、神様が与えてくださった確かな光と希望と泉について見ることができました。恵みを本当に感謝いたします。単なるお話としてではなくて、このお二人の生き方がまた私にとってもインスピレーションとなり、また主に従う大きな促しとなって、今日のこのお二人の証をまた心の中に、また時折思い出して、信仰の先輩の励みとして、どうぞまた思い出すことができるようにお祈りいたします。今日与えられたこのひとときを感謝し、またこの後の豊かな昼食マジェルも感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。